それではただいまから山崎先生によりましてメッセージをいただきます。メッセージの題は祝福を運ぶ三羽の小鳥という題でございます。先立ちまして中心となる聖書の箇所を大西姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書テサロニケ人への手紙第15章14節から18節です。新約聖書テサロニケ人への手紙第15章14節から18節です。ではお読みいたします。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
皆様おはようございます。心温まるクリスマスを共に祝って、今日はすでに年の暮れの日曜日を迎えております。正月休みを実家にと遠くから帰省していらっしゃる方々もお見受けいたします。この年末の礼拝において、御言葉からいただく励ましと慰めによってなお羽ばたくことができればと思います。一人一人の心に天からの慰めと希望が与えられるようにと祈りつつ、メッセージを準備させていただきました。子供の頃のことも思い起こします。この時期になりますと学校がもう終わって、どの家でもペッタンペッタンと餅つきをしてました。東京の外れの下町の小岩でもそうでした。子供たちは、親たちがついた餅を、それを握ったり丸くしたり、あるいは乾いたものを4つに切ったり、そんなふうにして過ごしていたのを思い起こします。またやがて今度は親となって子供たちを連れて、遠く、私の場合は家内は長崎ですから、長崎の田舎の実家を訪ねた時のことも思い起こしました。実家の母を訪ね、続いてすぐそばで暮らしている、兄の家に行った時のこともふっと思い出しました。玄関に入りますと、そこからですね、勢いよく、こんにちは、こんにちはって声が聞こえるんですね。見ますと、靴箱の上にある籠の中にいる旧館長でした。こっちも嬉しくなって、こんにちはって挨拶しますと、おかえり、おかえりって言うんですね。まあよくもまあ仕付けたもんだと思いますけども、兄の趣味は、魚釣りと、それからエビネランというランを育てることと、さまざまな小鳥を飼うことでやったらしいんですね。広い庭がありまして、その一角に、小屋があるんですけども、本当に大きな小屋でした。その中にもうたくさんの小鳥を飼って、そこで泣かせて、さえずらしているんですよね。気持ちがすごくほぐれます。いい趣味だなと思いましたけども、楽しい正月の思いです。そして今日私は正月を前にした年末のメッセージを、こんなふうにしました。祝福を運ぶ三羽の小鳥、祝福を運ぶ三羽の小鳥ってね、これは私が勝手に描いたイメージなんですけれども、私たちの心と 人生の中に主イエス様を迎え入れますと、そこには、まあ、三羽の小鳥が住み着くことになるんだということですね。まあ旧館上でもインコでもオウムでもいいんですけども、その三羽が歌う人生が始まるということです。そしてこの三羽にはちょっと名前を付けようとしては勝手に思いました。喜びと祈りと感謝ね、素敵な名前でしょ。喜びと祈りと感謝ね、まあ変な名前かも分かりませんが、私がイメージする名前はそうなんです。どうしてもそうなっちゃうんですね。なぜならば、今日取り上げる聖書の言葉、皆さんおなじみのテサロニケ人への手紙の第一の5の和の方の言葉ですけれども、ねえ、それを読んでみてください。それはこの言葉ですよね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。いつも喜んでなさい。だから、喜びなんです。絶えず祈りなさい。だから、祈りなんです。すべてのことについて感謝しなさい。だから、感謝ねなんですね。これが、まあ、キリストイエスにあって、イエス様を通して天のお父様があなた方一人一人に、望んでいらっしゃること、願っていらっしゃることですよって言うんですね。つまり、この三羽の小鳥がいつも朗らかな歌声を上げている、そういう生活を望んでいらっしゃるんですよというように私には聞こえるんですけども、いかがでしょうか。そうです。健康なクリスチャン生活を送るときに、この三羽がいつも元気よく、ピーピーとね、泣いている。そのさえずりが毎日聞こえている状態ではないかと思いますね。それで、じゃあ今の私の生活の中にはこの三羽みんな今日も元気にさえずっているかなって、それを考えたいと思うんですね。そうそう、目が合いましたけども、純子さんもインコを飼っていらっしゃるんですよね。どんな挨拶を しているんでしょうか。また後で聞かせてくださいね。この言葉は有名な言葉で、そしてテサロニケ人への手紙に書いてあります。テサロニケというのは町の名前です。古代のギリシャのある町でした。はい、でそこにあの有名なパウロが仲間と一緒に伝道に出かけるわけですけれども、ここでの伝道は決して楽じゃありませんでした。反感を買ったこの、町の何人かのですね、ならず者を集めて押しかけてくるというね、大変怖い経験もしているわけですよ。にもかかわらず、パウロたちの伝道を天の父さんは祝福してくださいまして、大勢の人が救われ、そして彼らは、堅実な教会となっていきます。迫害を受けながらですけれども、ぐんぐんと目覚ましく成長して、あなた方はもう模範的なクリスチャンだってパウロがベタ褒めに褒めている言葉が一章に出てくるんですけれども、そういう彼らにパウロはある時この手紙をしたためたくなって送ったんですね。そして彼らがいろんな苦しい目にあってもぐらつかないように聖書の基本をもう一遍解いて、そしていずれはキリスト様がもう一遍帰ってくる、復活したこの方が帰ってくるんだ、その時のことを心に思い描きながら頑張れよってね、この希望をはっきり掲げて大きく強く生きるんだと激励しているのがこの手紙です。そしてこの手紙の締めくくりが今読んだ言葉です。五章の14節からもう一度見ていただきたいんですけれども、なんて書いてあるか。なんとパウロが言ったのかというところですね。それはこの言葉です。14節から一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、 すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。うん。そうですね。そう。その通りです。私たちもそうだと思います。お互いの中には気ままな者もいれば、小心者もいます。戒め合い、励まし合い、助け合いながら前進していくのです。そしてその中で、やっぱり大切なのは、この三つだよと言ってですね、パウロが進めているのが、この言葉です。いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝。ここでパウロが言っているのは、大きな祝福をもたらす三つの生活習慣のことだということができると思います。大きな祝福をもたらす三つの生活習慣。だから、祝福を運ぶ三羽の小鳥などというような言い方をしたんですね。そして、まず第一、それはいつも喜んでいなさいという言葉です。いい言葉ですね。いつも喜んでいなさい。物事の明るい面を見るように癖をつけるということはいいことです。でも、どうしたらばそんなふうにいつも喜んでおられるんでしょうか。これは決して優しいことではありません。悲しくって落ち込むことがあるんです。でもその都度イエス様を見上げるんですね。そうです、主イエスキリストを見上げるとき、私たちは聖書に親しむことによって、イエス様って方がどんな方かってことが日に日に心の中にはっきりとしてきます。いろんな人に接するときのイエス様を見てください。例えばザーカイ、彼は本当に孤独でした。金はいっぱいあったんです。貯金通帳を見たらびっくりするほど。でも彼は孤独だったんですね。本当に心を通わせて話のできる友達が一人もいない。そういう彼をイエス様は遠くから見抜いていたんでしょう。彼が見物人の頭越しに、どうしても背が小さくて無理だったんで木に登ってたんですけど、イエス様の方からその木の下に来て足を止めて見上げて、ザーカイ、名前呼んであげるんですね。そして早く置いてこい、 あんたの家に今日泊めてもらおうからなって、いきなり何だろうと思うんですけども、これがイエス様でした。そう。そしてサマリアの女、人にはとても言えない恥ずかしい生活をしてました。そして白い目で見られるその肩身の狭さ、そんな彼女に対してはイエス様はわざと疲れた旅人として、すいません、水をいっぱいいただけませんか、水端の彼女に、そう言って会話の糸口を探します。そして彼女のカラッカラに乾いた心を見抜いて、私が与える水があるんだ、それ飲むとね、心の奥底から命の水が湧き上がってくるんだよって。あるいはあの雷病患者のことも思い起こします。サラードという古代の呼び方で聖書には出てきますけれども、重い皮膚病です。この菌が移るからと誰も10メートル以内には近づいてくれません。彼が立ったところに吹いてくる風の風下の方ではもっとですね、みんなは身をよじって避けます。本当に一人ぼっち、このまま自分はどうせ死んでいくのだ、やりきれない彼女のこの彼の絶望もイエス様は見抜いておられましたね。みんなが身をよじって避ける中、イエス様は近づいてきます。あんなに近づいたりして、サータン、旗の人はみんなびっくりしました。イエス様はその雷病のところにしっかりと手を置いて、 清くなれ、そう言ってこの病気を清めてくださったんですね。私たちがどんな状態にいようと、どんな問題を抱えようと、どんなに人が近づかないような、近づきたくないような状態にあったとしたとしても、イエス様は構わず近づいてくれます。触れてくれます。抱きしめてくれます。そしてつらかったろう、でも私がお前と一緒だ、私の目にはお前は高価で尊い存在だ、愛してるよ、それがイエス様ですね。で、そういうイエス様をあなたも知ったのです。何がきっかけであったにせよ、今はこのイエス様とそのような関係におるのです。であるならば大丈夫、大丈夫、立ち上がっていきます、前に向かっていきます。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、今日も生きよう、明日も生きよう、主がおられるって私たちも歌えるんですよね。だからいつも喜んでいなさい、パウロは言います。そして第二に、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。上手な言葉で言えなくてもいいんです。正直な自分の気持ちをそのまんまぶつけるように祈ってもいいんです。主は聞いてらっしゃいます。私の目にはあなたは高価で尊い、自分を粗末にするな、あなたは宝物だ、私は自分の命を代価にしてあなたを買い取ったのだ、あなたは私のものだ。これがイエス様の語りかけです。決してあなたを離れず捨てない、それが主の言葉です。ですからこちらもそこまで言ってくださるのですか、イエス様ありがとうございます、天の父様、イエス様、そうしたって語りかけたらいいんですね。そしてどう祈ったらいいかわからないときには、ただ名を呼んだらいいんだと思います。イエス様、イエス様、またお父様、お父様って、子供がただただどんどん自分の気持ちぶつけようがなくって、ただお父ちゃん、お母ちゃんって懐に飛び込んでしゃくり上げるように、そこにあなたはこのイエス様の、また天のお父様の温かな手がですね、ぎゅっと抱きしめてくれるのを感じるのですね。ここにいらっしゃる皆さんもみんなそれを経験してきたじゃないですか、今日まで。新しい年ももっと深くそれを味わうことができるんじゃないでしょうか。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、そして三つ目は、すべてのことについて感謝しなさいですね。ありがとうとお礼を言うのです。年末に皆さんそれぞれ一年を振り返っていらっしゃることでしょう。私も家内と一緒に一年振り返って、嬉しかったこと、感謝したいこと、何と何かなって、それぞれ3つ4つ5つと挙げてきました。心の中に本当にこの年もいい年だったよねと心から言い合える、そして感謝の思いに心浸される、そんな時となります。まあ少女ポリアンナの物語読みますと、よかった探しという言葉がありますけれども、ああよかった、こうだからと思えるところを一つ二つ三つ四つと挙げていくうちにですね、どんな心もくしゃくしゃした心も明るく晴れてくるという話がありますけれども、そうですね、すべてのことについて感謝しなさい。自分に足らないところを5つほど挙げてみなさいなんて言われたらばしょげてしまうばかりですけれども、感謝したいことを挙げてみなさいという時に、その時には自分に欠けたものを挙げるんじゃなくて、与えられているもの、それを一つ一つと確認できるからいいんですよね。 イエス様に出会ったおかげで目が開かれた祝福の数々一つ一つ挙げて感謝しましょう。また当たり前と思っていたことが大きな恵みの贈り物だったということに気づくでしょう。目が見えて字が読めるということ、少しぼやっとしてきたけども、まあ、眼鏡の上に何とかルーペというのを重ねてみますと、お大きな字で結構見える。また耳がいろんな音を聞き分けられること、 CD をかければオーケストラであれ合唱であれ、そのハーモニー、その美しさ結構味わうことができる。つらいこともふっと忘れて、その中で慰めに浸ることができる。一つ一つ自分に残されている良いもの、それを見つめて、これは天からの贈り物。そうです、この視力も聴力もその他いろんなもの考えてみれば、どれも自分で考え出したもの、自分で作り上げたもの一つもない、みんなもらったもの、命に添えて天のお父様から母親を通して授かったもの、そう、すべてのことについて感謝しなさい。昔よく歌ってた歌を思い出しました。ありがとうという歌、皆さんもこの歌ご存知ですか。ありがとう爽やかな目覚めを、ありがとう妻やこらの笑顔、小鳥たちの夜明けの歌、ひとときの祈りを、一つ一つにありがとうを言ってみるのです。そしてすべてのことについて感謝しながらとパウロは言いました。どんな場合にもというふうに訳した聖書もあります。何が起ころうとも感謝してみようってね。願い通りにならず失望したことも、後でああこれでよかったんだと分かることがたびたびあると、もう星野富弘さんのことは、聞き飽きるほどに聞いていらっしゃるかも分かりませんけども、私は彼のシーガーシオが大好きで、新しいのが出るたびに必ず買って読むんですね。彼は体育大を卒業して中学の体操教師として就職できたんですけども、まだ間もない頃に宙返りの模範演技を見せてやろうとして頑張って飛んだんですけども、どう間違ったのか彼は首から落ちてしまうんですね。全身が麻痺にしてしまって、どんなに治療しても一向に良くなりませんでした。でもその入院生活の中でクリスチャンの友達が聖書をくれた。読むともなく目を通しているとこの言葉に出会った。すべて疲れた人、重荷を持っている、負っている人は私のところに来なさい。私が休ませてあげます。どっかでこの言葉いいんだぞ。どこだっけ？ああ、思い出した。ふるさとの小さな山のふもと、登り口のところに誰が建てかけたか、建て札があって、そこになんとこの言葉が書いてあったんですね。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさいか。その私って誰なんだろう。重荷を持っているもの、これは俺のことだ。でも私って誰だろう。彼のこの探求が始まります。そしてそれが他でもないイエス様だということに気がつきます。そして心の中にこのキリストを迎えるんですよね。その時に彼のものの見方が変わってきました。口に鉛筆を加えて動かしてみたらば文字が書けました。お見舞いの礼状を書いてみました。書けた。 今度は筆に持ち替えて、そして絵の具を溶いてもらってつけてもらって口に加えさせてもらったらば、色がつけることができました。お花、枕元の花を描き、色を塗ったらば褒めてくれました。ああ、こんなこと俺できるんだ、嬉しかったんですね。それからイエス様の恵み、自然の恵み、感じるままにその絵に描き添うようになったんですね。それを見た人が励まされたというようになりました。一日は白い紙、消えないインクで文字を書き、褪せない絵の具で色を塗る、そんな詩があります。太く細く、時には震えながら、一日に一枚、神様がめくる白い紙に今日という日を綴る。味わい深い詩ですね。大好きです。一日は白い紙、神様がめくる白い紙に今日という日を綴る。日に日に彼が重ねていったこの作詞とこの花の絵がコンビになって、展覧会が開かれ、映画家になり、額入りの絵にもなり、それで詩画集になり、それが6巻、7巻、8巻と発行され、英訳され、日本だけでなくて外国にも、そしてそれを読んだ人たち、いろんなハンディキャップ、いろんな辛い目に遭っている人たちが、そこから得た慰め、励ましでもって生き返るという不思議なことがね、次々と起こるんですよ。体育教師として大失敗だった宙返り、なんてことを、とんでもないことに、そしてこれはここから脱出したい彼はどんなに願ったでしょう。そしてクリスチャンとなった彼はどれほどそれを祈ったことでしょう。でも一向にそれは回復しなかった。でもなんてことだ、神様なんか結局いないじゃないかとは彼は言いません。このハンディのおかげで全く彼が予期もしなかったことが展開して、より多くの人たちを励ますことができ、そのたくさんの人たちから次々と感謝と激励の便りが届く、そのような人生を、逆転人生を彼は体験します。そのために彼は心が言い知れない感謝で溢れてくるんですね。あなたは私が思っていたような人ではなかったという詩があります。私が思っていたような方ではなかった、私が思っていた方向からは来なかった、でもと彼の詩は明るく続くんですね。すべてのことについて感謝しなさい。過去一年の間にどんな辛いこと、悲しいことがあったでしょうか。それは今の尾を引いているでしょうか。でもイエス様の御手の中にある癒しを今受け取るならば、万事を働かせて益となさるお方というあのお言葉を思い起こすのですね。神はすべてのことを愛働かせて益としてくださる。誰に向かってそんなことをしてくださるのか。神を愛する者、愛してくださっている神様をこちらからもお愛し申し上げます。神様、天のお父様と応えるすべての人に、万事が愛働いて益となるというその体験をさせてくださるというんですね。もしもそうならば、もしもそうならば感謝じゃありませんか。あなたのお家の鳥かごにもきっとこの3羽いるはずです。 喜びと祈りと感謝ね。みんなさえずってますか？元気にさえずってますか？一言お祈りしたいと思います。ここに祈りを書いてます。珍しくこんなに長く。でも皆さんよかったらこれ今一緒に読んでみたいと思うんですね。どうぞ。天の父様、この一年もゆっくりと振り返るとき、心は感謝に満ちてきます。私の至らなかさを咎めることなく、あなたは包んで励まして生かしてくださいました。私の小さな奉仕の技も用いてくださいました。あなたの恵みは広く深く、私には十分です。私はもう一度十字架のもとにひざまずきます。イエス様の身代わりの岩に、私の犯した過ちはすべて許され、今私はあなたの子供です。あなたの恵みを喜びながら身近な人たちに仕えてまいります。新しい年もあの三羽の小鳥が元気にさえずる生活をさせてください。復活されたイエス様がまたお帰りになるまで、自分にできることを精一杯させてください。アーメン。これは私自身の祈りですが、どうぞもし共感するところがあるならば、そこを取り入れながら、あなた自身の祈りを今朝お捧げくださるようにと思います。では皆さん、一時そうした祈りの時といたしましょう。その場で全員で小さな声でも声に出すといいと思います。声に出してお祈りいたしましょう。アーメン。天の父様、一人一人をあなたの御手に委ねます。あなたの大切な可愛い息子であり娘です。お父様、あなたの祝福の御手をその肩に置いてくださって、また本当につらいところを通っている息子娘には特別にあなたの目でギュッと抱きしめてくださいまして、大丈夫、平安あれと支えてください、決して離れず捨てないからと、あなたにはあなたへの独特のプランが私にはあると。そしてどうぞ育ててください。イエス様の人柄に少しでも近いものへと、新しい年もう一歩お育てくださるようにお願いします。 そのようにして天の慰めを豊かにいただいた者たちの集団として尾上聖愛教会を羽ばたかせてくださって、新しい年に身近なあの人この人をイエス様のそばにお連れすることができるように聖霊で満たして用いてください。御手の中に託してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。